私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ルーテル教会の礼拝は毎週教会の季節に合わせて主題が定められ、3年周期で構成されています。毎週の主題は日課として選ばれた聖書箇所が明らかにしていますし、賛美歌も主題に沿うように選ばれています。また礼拝の中で祈られる特別の祈りはその日の主題を簡潔に言い表していると言えるでしょう。そこで今日の特別の祈りに目を向けてみますと、次のように祈られました。全能の神様、昔サレプタのヤモメは預言者エリアを最後の粉で養い、貧しいヤモメは神殿で最後のレプトンを捧げました。私たちも命の糧主イエスキリストに預かるため、自分のすべてをあなたに喜んで捧げることができるように助けてください。特別の祈りにありますように、今日の日課には2人の女性が登場しています。1人は第一の朗読でお読みしました列王記上17章に登場したサレプタに住むヤモメであり、もう1人はマルコによる福音書12章に登場した貧しいヤモメと言われる人であります。この二人に共通しているのは、ヤモメという当時としては頼るものを持たない存在であるということであり、そして共に最後の最後を捧げたということにあります。それぞれの場面について見てまいりましょう。エリアは主なる神に命じられ、サレプタに行き、一人のヤモメに声をかけました。器に少々水を持ってきて飲ませてください。さらにパンも一切れ持ってきてくださいと。これに対しヤモメは答えるのです。パンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。これは紛れもなくこの婦人の厳しい現実でありました。しかしエリアは言っているのです。まずそれで私のために小さいパン菓子を作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。わずかなものしかないという現実を伝え、差し出す十分なものはないと答えているのです。この神の人はまず私のために、そしてその後自分たちのためにと要求しているのです。厳しい要求と言えるでしょう。最後に残ったわずかなものでさえ神の人は要求するのです。しかしヤモメがエリアの言葉通りしてみると、彼女もエリアも幾日も食べ物にことかくことなく過ごしたのでありました。最後の食べ物を自分たちの保証とするのではなく、まずエリアのために用いたことによって食べるものにことかかないという神の恵みのうちに置かれることになったのです。福音の日課に登場する一人のヤモメは最後の一カドランスを捧げたとありました。彼女が捧げた一カドランスとは最も小さな単位であるレプトン銅貨2枚でありました。この2枚というところが話のミソに違いありません。つまり この女性はレプトン銅貨を1枚だけ捧げ、1枚を手元に残すという選択肢もあったということであります。それでも2分の1を捧げたのですから、神への信頼について十分であるように私たちの目には映ります。しかしイエスが着目されているのは、乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたということなのです。ですからここで大切なことは、彼女が2枚のうち1枚だけではなく全部を捧げたことにあります。このことはサレプタの婦人が最後に残ったものをエリアに差し出したことと共通しています。二人の女性たちの霊は、すべてを神に捧げる、すなわちすべてを神に委ねて生きる生き方へと私たちを招いているのです。特別の祈りで、私たちも自分のすべてを喜んで捧げることができるようにと祈られている通りであります。さて、十戒の第一の戒めは、あなたは私の他に何者をも神としてはならないと命じています。第一の戒めとして何よりも先に命じられているのですから、信仰というものはここから始まるということが期待されているのでしょう。豊臣秀吉の時代、キリシタンたちの中にこの戒めに忠実であろうとしたのでしょう。各地で寺社仏閣の破壊が行われたとの記録が残されています。秀吉が当時の九州の方面の副管区長であった小江里に問いただしたところ、熱心な日本人信徒の自発的行為だと答えたとも言われています。私の他に何者をも神としてはならないと戒めに忠実であろうとした人々は、寺社仏閣を破壊し、それらをすべて否定することによって唯一の神への信仰を表すことができると考えたのでありましょう。ところが、それから数十年時代を遡り、場所も日本からヨーロッパに目を移すと、ルターが大教理問答書においてこの第一の戒めについて書いています。まずルターは、唯一の神について次のように書いているのです。一人の神とは、人間が一切の良いものを期待すべき方、あらゆる困窮に際して酒どころとすべき方であると。ルターは唯一の神について他の神々となるものを破壊し否定することによって、そのような人間の努力によってただお一人の神となる方となれるとは考えていないのです。そうではなく、一切の良いものを期待すべき方、あらゆる困窮に際して酒どころとすべき方として、そもそも唯一の神なのであると言っているのです。つまり、他のあらゆるものを破壊し否定することによって残される唯一の神ではなく、言うなれば人間の努力によって唯一の神になられるような方でもなく、ただ私たちに良いものを与え、あらゆる困窮に際して酒どころとなる神は他にはいない、それゆえ唯一の神なのであります。このことから、ルターはこの戒めについて次のように理解していることがわかります。私の他に 何者をも神としてはならないとは、私だけが神であって他の何者もすべて排斥すべきであると命じているわけではなく、私だけがあなたに良いものを与え、あなたの困窮のさえ酒どころとなる神である、他の何者でもないのだと約束しておられるということであります。つまりこの第一の戒めは、神への信仰を命じるだけではなく、それ以上にこの神だけが良いものを期待すべき方であり、困窮の際酒どころとなる方である、私たち人間に対する愛を誠の約束として明らかにしているのであります。私たちルーテル教会では恵みのみ、あるいは 100% の恵みという表現を用いることがありますが、私たちに良いものを与え酒どころとなる神の恵みが全てであるということを言い表しています。それは 50% でも 99% でもなく 100%、 全てが神の恵みによるのであって、それ以外ではないと言っているのであります。そしてこの神の 100% の恵みに信頼することは、 50% 信頼するとか 99% 信頼するとかではなく、 100% 全てを神に信頼し、全てを捧げ、それ以外を一切頼ったりしないということであり、それが二人の女性の態度に示されていることなのであります。続いてルターが第一の戒めについて言っていることは、信仰と神ということについてであります。ルターは信仰をイエス・キリストに対する信頼、あるいはイエス・キリストにひたすら寄りすがることと表現しましたが、ここでもルターは信仰と神について、あなたの心をつなぎ信頼を寄せているもの、それが本当のあなたの神である、こういうふうに言っているのです。そして次のように続けています。世間には金と財があれば神と万物とを十分に所有しているもののように思い込み、ひたすらこれに頼る連中が少なくない。見よ、これらの連中も一つの神を持っているのだ。それはマモン、すなわち金と財とである。そして反対に、何も持たない者は思い惑い気落ちして、神のことなどまるで何も知らない者のごとくである。マモン、すなわち金と財とを持たなくとも嘆かず、悲しまず、常に明朗である人はほとんど見当たらない。金と財とにより頼む者は、持っているにしても持たないにしても、それらに心奪われているとルターは指摘しているのです。持っていてそれを誇りにしている人ならわかるのですが、持たないために思い惑う人も同じく心を奪われており、その人にとっては神と財とが、金と財とが神なのだと言っているのです。確かにただ誠の神に信頼を寄せているならば、金と財とに代表されるさまざまな事柄を手にしていても、手にしていなくても、それに心惑わされることはないのです。私たちに良いものを与え、困窮の際に酒どころとなるのは、金と財でもなく、他の事柄でもなく、神ご自身に他ならないからです。しかし 私たちは多くの場面で持たないこと、足りないこと、そのような現実で現実に心を惑わされてしまうことが少なくありません。例えば、教会の財政が厳しいという現実に、教会の未来はどうなってしまうのかと、誰もが心を惑うでしょう。しかし、ルターは、そのような私たちにも明確に言っているのです。たとえそのような現実に置かれても、ひたすらキリストイエスに信頼することが信仰である。なぜなら、私の他に何者をも神としてはならないと言われる神は、その愛のゆえに私たちに良いものを与え、私たちの困窮の際に酒どころとなる神だからであります。私たちが心配でならないことを放っておかれる神ではないのです。私たちも心配よりも先にすべてを理解し、すべてに応える神なのであります。そして事実、私たちの神は、御子イエス・キリストに十字架の死を遂げさせ、私たちの罪を許しを実現させるほどに、徹底的に私たちを愛される神なのです。この神に全てを委ねること。たとえ私たちの思うようにならない時にも、思う時に答えが与えられないように見えたとしても、それも含めて全てを委ねること。これこそ第一の戒めで明らかにされた神の約束に信頼することなのであります。サレプタのヤモメは最後の一握りを自分のものと確保するのではなく、神の人のために用いました。2枚のレプトン銅貨を献金した女性は、イエスに誰よりも多く入れたと称賛されましたが、この女性はまさに、私だけがあなたに良いものを与え、あなたの困窮の際に酒どころとなると約束される神に全てを委ねたのであります。ルターが指摘するように、何も持たないものは思い惑い気落ちしてしまうものです。このように持たないことで思い惑い気落ちするのは、自分自身や持っているものに頼ろうとしているからに他なりません。しかし、聖書に登場した二人の女性は、持たないことに思い惑い気落ちしてしまうのではなく、すべてを委ねたのでありました。これこそ本当の神に心をつなぎ信頼を寄せることに他なりません。金と財とを持たなくとも嘆かず、悲しまずに、ただ誠の神にひたすら信頼するとはこういうことなのです。私たちはその手に十分持たないことは少なくありません。何も持たないために、また自分の弱さのために思い惑い気落ちしてしまうことがあるでしょう。しかし、私たちの主なる神は、私たちに良いものを与え、困窮の際には酒どころとなると力強い約束を宣言してくださる神なのです。この神の徹底的な愛を 100% の恵みとしていただいて、私たちは自分のすべてを 100% 強いられてではなく、喜んで捧げる一人一人へと変えられるのです。そして安心して神の愛に委ね生き始めることができるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、 聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。